ハッピーユートピア。社会福祉法人 II 会がお送りするハッピーユートピア。この番組では地域福祉を支える II 会の取り組みを毎回理事長の山村達夫先生と一緒にご紹介しています。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は健常児と障害児の保育の融合テーマにお話を伺っていきたいと思います。これが一つの II 会のテーマの一つになっているかなとも思うんですが、実際障害のあるお子さんがその保育という面で、例えば保育園だったり幼稚園だったりっていう施設を探そうと思ったとき、選択肢というと今どんな状況なんでしょうか。
そうですね、もちろんね、保護者の方のこうお考えによるところが大きいと思うんですけれども、一つは保育所、それから、3歳以降になれば幼稚園、あるいはその、今流行りのその認定こども園であればその、0歳児からね受けてくれるところもあると思いますし、それから福祉、いわゆるその障害児福祉というのかな、そういう世界では日中一時支援事業であるとかね、そういうものを福祉施設で、利用することはできることになっていると思います。ただどうしてもその、保育所にしてもその幼稚園にしても特にうちが行っているようなその肢体不自由のお子さんの場合となると、なかなか設備であったりとか、それからバリアフリーの問題であったりとか、そういうことを考えていくと、なかなかその お受けしたくても受けられないというね、状況があるのはね、間違いないことだと思います。
そういった点もクリアして4月にスタートしたのが II 会のクオーレだと思うんですが、改めて施設についてご紹介いただけますか。
クオーレはですね、今国が非常にこう進めている施設だと思いますけれども、小規模保育施設という種別になるんですけれども、0歳から2歳までのお子さんをお預かりすると。でここのそのクオーレの非常に大きな特徴は、その定員12名のうち、半分まで6名までを、肢体不自由のお子さんを対象にお受けしていこうと、そこが非常に大きな特色だと思います。
そのためにはやはりいろいろな施設であったり人員であったりっていうところの確保はやはり難しさはあったんですよね。
もちろんそうですよね。その、保育士だけではなくて、今うちではその PT、いわゆる理学療法士、それから看護師、そういったそのあるいは介護ができる、職員が、いるのでね、今これが成り立っていると思うんですけれども、なかなかその、そういったところまでこう、準備するというのはね、難しいところがあるかもしれないですね。
やはりそのあたりが、例えば健常児と障害のあるお子さんを一緒に預かる施設を増やしていこうと思ったときにぶつかる壁なんでしょうかね。
そういうふうになると思います。健常のお子さんと障害のあるお子さんを、いわゆるその融合とか、あるいは統合してその保育をしていくっていうのは、これはもちろん総論賛成なんだけれども、その各論の部分になっていくとね、これはなかなかその難しい部分っていうのはね、出てきているのが現実だとは思いますよね。
そういったところを実際に運営が始まっているクオーレ、今回はこのクオーレの夏祭りの様子を取材してきました。合わせて障害のあるお子さんの保護者の方の声も聞きました。
これから夏祭りよ、
せーの、
夏祭りだったんだよね。
せーので、
せーの、
始めます。
きっか
けは、栃木リハビリテーションセンターの方の療育をこの子が受けていて、でそこ以外にもどっか保育園とか幼稚園とかっていうのを探していた時にここが始まったよっていう話を口コミで聞いたんですね。で最初は全然どんなとこだか分かんなかったので、入るとかそういうことの前にとりあえず見学に行ってみようと思って、最初の時に見学に来て、見学に来た日に決めました。もう雰囲気がすごく良くて、はい、いろんな普通の保育園も7箇所とかぐらい回ったりしたんですけど、うちの子は今3歳でまだ歩けないので、結構歩けない子だとなかなかね厳しいっていうのが現実だったりして、ね、保育園探しも挫折しかけてたところでこんなところに出会えて、はい、でもう本当に諦めかけてたところだったので、
うん、探しながら泣いてました、毎回保育園探しに行きながら、ね、
すごくこの子はまだ喋れないので、その当日何をやってきたかっていうことは本人からは聞けないんですけど、表情が全然変わってて、うん、帰ってきた日はすごくもう楽しそうにウキウキしてるんで、なんか何やったかは本人からは聞けないけど、楽しいんだなっていうのは親としてすごい見てわかりますね。なかなか健常の子たちと接するっていう機会も少ないんで、ここでそういう子たちと触れ合っていろんなことを、ね、見て吸収できたらいいなっていうふうに思ってますね。
いや、保護者の皆さんがクオーレと出会えたことで、うん、本当に前向きに明るい声なんだなということが感じられましたね。それだけニーズがあるのにそういった施設が少ないっていうのが現状なんですよね。
そうですね、うん、
そのあたりは今後、クオーレというのは一つ実現をした形ではあるんですが、社会としては、どうしたらこういった施設が増やしていけるのか、課題っていうのはどんなところだと思いますか。
一般的な、ね、話にもなってしまうんですけれども、我々はどうしてもその線引きをこうしてしまう、はい、分けるってしまいますよね。その障害のあるお子さんと健常のお子さんというふうに、でもその、0から2歳くらいまでの、ね、お子さんでの時のことを考えてみると、そこの線引きっていうのは、あまりその意味のない話なのかなっていうふうに、私は これをね、授業を始めてみて、実感ちょっとしているところなんですよね、はい、ただどうしても先ほど話があったように、その設備の面だけではなくて、その人員配置の、ね、部分でその、国が決める基準であったりとか、それをこうクリアしていくっていうのはなかなか難しい。だからむしろもしかしたらそこはその規制緩和が必要かもしれないし、しかしながらその緩和してしまうと、利用するお母さん方からにしてみるとね、本当にその子どもの安全や安心が担保できるんだろうかっていう、そういう心配があるかもしれないんだけれども、そこの部分が社会としてそのこう寛容さのようなものがお互いにね出てこないと、なかなかその融合させて子どもをその、育てていく場としてね、設けていくっていうのは難しいのかな、そこが大きな課題になるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
確かに難しい問題はたくさんありますけれども、確実にこうクリアしていかなければ、ニーズは必ずあるわけですから、なんとか受け皿が増えていくといいなというところでしょうかね、
はい、
山村先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もこの時間にお届けします。愛愛会プレゼンツハッピーユートピア、この番組は愛愛会の提供でお送りしました。